山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は2018年度を振り返って、山梨大学生命環境学部地域食物科学科ワイン科学研究センターの柳田藤俊教授にお話を伺います。先生、実は今日が私ラストなんですが、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先生にはレギュラーで出演をいただいて
そんなことないんですけど担当で、はい、
いろんなお話をありが
とうございます。そうですね、ありがとうございます。
ではまずは2018年度を振り返って、大学のトピックスをご紹介いただけますか。
一番大きいポイントはですね、やっぱこういう番組っていうのは大学の広報を兼ねてるんですね、で実は入試の倍率なんですが、実は、昨年度の前期入試が 2.6 倍だったものが、今年は 3.3 倍、約 0.7 倍上がってます。後期入試もですね、11.3 倍が 12.6 倍と 1.3 倍上がってるということで、今少子化でですね、受験生が減ってるんですね、その中こうやって上がってるってことは、やはりこういう、外に配信することによって、PR がつながってるのかなと、おかげさまで4年間やってまして、だいぶこう浸透してきたのかなという気がします、
少しでもね、そのお力になれていたら、私たちも本当に嬉しいんですけれども、でも広報とは言いつつ、私も実際に番組をやらせていただくと、本当にその研究内容であったり、ものすごくこ
う
興味が湧くんですよ ね。
そうですね、もっと知ってもらいたいですね。知らないことが結構いっぱいあると思いますので、そこら辺を知ってもらうためにこの番組を、お願いして、もう4年間も続いてるということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。あと実際に取材にもいろいろ伺ったんですが、先日は大村聡記念学術館の方にも行かせていただきまして、改めてまずはどのような施設なのかご紹介ください。
うちの大学を卒業した大村先生が、ノーベル賞を取ったということで、この基金を集めたんですね、寄付を、それで、そのお金で、150人ぐらい入るホールを作りまして、見ていただいて、1階は展示室とかありますので、あれは一般の人も入れますし、今その2階のホールもその一般に開放してますので、いろんなイベントでも使われてますので、講座とかですね、そういう意味では非常に良かったのかなと。どんな感想です見て。
いや、まずその、足を踏み入れた瞬間にノーベル賞の受賞式のお写真がバーンと
大きいやつがですね、
あって、でその受賞式から中を回っていくと、先生の研究ノートだったりとか、その歴史を重ねながらここにたどり着いたんだっていうのを感じることができて感動しました。
非常に良かったと思います。ああいうものができてですね、
きっと生徒さんであったりとか若い方も大村先生に触れることでね、新たなこう刺激になりそうですよね。
ぜひそう言って皆さん研究をね、励んでいただきたいと思ってます、
そして柳田先生は、開封500年スパークリングワインを手掛けられて商品化して話題を集めましたが、こちらのワインについてもご紹介いただけますか。
これはですね、開封500年、武田信玄のお父さんが甲府市に住んで、今年で500年という記念の日ということで、記念の年ということで、何か知事っていうか市長ですね、甲府市の市長と何かをやりたいということで、じゃあオール甲府のものを作ろうということで、ブドウも酵母もその醸造も、ということで開発した商品なんですが、実は今日持ってきてます。4年間ありがとうということで、
嬉しい、
プレゼントということです、今年の2018年の開封スパークリングワイン、ぜひ飲んでいただきたいということで、貴重なやつ、
持った瞬間にちょっと涙が出そうです。嬉しいです。ありがとうございます。
ぜひ、飲んでいただきたい。まだお店には若干売ってます。今年は去年の倍を作ったんですけど、1万2000本、去年は5000本作って一瞬にして売り切れたんですが、今年は1万2000本作ったんで、まだ数千本まだ町のスーパーとかに売ってますので、今まだ買えますのでですね、
じゃあぜひ皆さんにも、手に入れていただきたいですよ ね。
そうですね、
やっぱりこう愛を感じますよね。ラベルにもこうふっと書いてあって、
そんで印伝のマークを使ってる、それも印伝屋さんとやっぱタイアップで、やっぱ山梨の歴史のあるですね、甲府の歴史のある、そういうのもタイプしてますし、
あと甲府開封500年のちゃんとロゴも入っていますので、プレゼントなんかにもいいですよね。
いいですね。で、比較的こう飲みやすくできてますので、非常に評判もこの白はいいですね、赤も作ったんですけど、赤はちょっと本数が少なくてすぐ売り切れてる状況なんで、申し訳ないんですけど、
さあそして来年度なんですが、はい、大学の展開としてはどんなことをお考えでしょうか。
そうですね、やはり、まあ、大学もその少子化っていうのがどんどんどんどん進んできてますので、まあ、それに見据えてその教育改革をしたいとか、まあ、非常にその学生さんにとっていいような方向になるように、はい、まあ、いろんなことをこうやってますので、またそんなところを来年度のこの番組でこう公表っていうかな、うん、発表できればますますこう倍率も上がるかなと思ってますので、よろしくお願いしたいということです、はい、
先生には引き続き来週もご出演いただくので、
そうですね、一応広報担当なんで、はい、まあ、次の人が多分あまり山梨大学の知らないと思いますまた一からその4つの学部のご説明をして、また今年来年度のそういうこのコーナーを進めていきたいと思ってます、うん、はい。
さあそして、今日が私ラストということ で、ね、本当に4年間ですね、長い間ありがとうございました。6
年間のうち4年間も担当していただいてありがとうございます、ね、助かります、はい。まあ、
その先生の研究のお話だったりとか、やっぱり印象的だったのが、あの取材に伺って、学生さんと
触れ合うと、学生さんとも取材を後半の方は、最初は生命環境学部2年間は我々が新学部を作ったんで、その紹介のためのこの番組だったんですが、それ以降2年間は大学全部っていうことですね、まあ、いろんな経験をされたということだと思います、うん、やっぱそこが一番思い出にあります
か。そうですね、あのお話をしている時の学生さんの表情とかもすごく印象的 で、はいはい、でね、自分が今後こういうことをやりたいとか、はいはい、なぜ今この大学でこういう勉強してるのかっていう時の目の表情がすごく生き生きとしていらっしゃって、あ、こういう気持ち忘れちゃいけないなって私も思ったりあとはもちろんですね、あのその研究センターであったりとか現場を見ることで、ね、あ、こんなに進んでるんだ今研究の仕方がっていう驚きもありましたね。
そうですね、やっぱあのここだけじゃ伝わらないこともありますので、そういった現場に行ってもらうのも一つかなということで、何回かお願いしてきていただいて本当に助かりました、うん、はい。
ワイン科学研究センターもね、あの香りのマシンとかいろいろねあって楽しませていただいてありがとうございました、はい。そして新年度も柳田先生、どうぞこのコーナーよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、はい、
改めてありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
さあ今日放送したものやこれまでオンエアしたものはグッデーの番組終了後番組のブログから聞いていただくことができます。ぜひこちらもチェックしてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、新年度もお楽しみに。